こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っていますが、今はちょっとまだ新型肺炎の件でですね、お休み中ということで、今回は熱中症のお話伺おうと思います。その前に先生、今日はお一人お連れいただいたんですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、那覇市立病院から初期臨床研修中に地域医療研修として私たちのクリニックに来てくれました植地正樹先生です。
植地先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
那覇市立病院の方から現在、首里城下町クリニックで研修中ということですけれども、
はい、
その市立病院と城下町クリニックって何がどう違うんですかね。
市立病院は急性期の疾患を見る病院なので、私は救急に入っているときに感じること比較して感じることは、那覇市立病院だと、その患者さんの症状をまず、あとお腹が痛いとか、うん、胸が苦しいとか呼吸が苦しいとか、そういった症状をまず見るものがメインかなと思うんですけども、地域のクリニックさんは、症状を持っている人もいるとは思うんですけども、その人が普段持っている高血圧とか糖尿病とか、その他の持病を継続的に見ていくような形なので、その人の生活、運動習慣ですとか、あとは食生活とか、そういったものをメインで見ていくようなふうに感じました。
今と、長いお付き合いになるというのとは、やっぱり随分違いますね。は
い、そうだと思いますね。
じゃあそのあたりを勉強するということですね。
はい、そうですね。
なるほど。植地先生は6月いっぱい研修で首里城下町クリニックにいらっしゃるということですので、見かけたら皆さん声かけてください。素敵な先生です。
よろしくお願いします。
さあ、今日のお話は熱中症のお話です。田野先生、確かに暑くなってきましたよね。
そうですね、梅雨が明けまして、最近はもう32度超えとか、なんかもう夏日の本当にちょっと熱中症が危険性が高まるような今季節に入りましたので、それで今日はこのテーマでお話したいと思いました。
はい、暑いとやっぱり皆さん熱中症になるよっていうことで、最近はちょっと意識して声をかけるようになってきたのかなっていう気はするんですけれども、今年は特に、マスクとの関係っていうのが、大きな課題だっていうのは聞いています。
そうですね、私も朝夕犬と散歩したりジョギングするんですけど、結構外を歩いてる方でもマスクしてる方が多いんですね。でそうしますと、これだけ気温が上がってきた状態でマスクをしたまま歩いたり走ったり、負荷の強い作業をすると、やっぱり口から調整する体温ですとか水分の調整って実はとても大事なものが、それをこうマスクで覆った状態っていうのは、やはり中に熱をこもってしまう、熱がこもってしまう可能性が高くなるので、危険性が、やっぱり今厚生労働省もこの新しい生活様式の中でも、マスクはそういった熱中症の危険性があるときは人との距離が取れるようなに注意した上で、適宜外しましょうというのを今国も提唱するようになっています。
必ずしもずっとつけていなくてもいいよ、様子を見ましょうねっていうことですね。
そうですね、マスクは例えば今いろんなお店ですとか建物に入るときはマナーとして皆さんなんかつけるっていうのがもう一般的になり、でその延長線上で先ほども言いましたように、ウォーキング中でもする人が増えてるんですけど、基本は2メーターの間隔が取れれば屋外とかでマスクをする必要っていうのは私は本当はないと思うんですね。ところがやっぱりどうしてもなんかエチケット的になっちゃってて、皆さんマスクをする方が外でも増えてるので、暑い中でマスクしたままやっぱり走ったり、周りに誰も人がいないのに歩いたり、重いものを持ったりっていうのはやっぱりどうかなと思います。今よく建設作業ですとかそういう方々がよくこの時期熱中症になるんですけど、そういう方々もその危険性が今周知されて、 フェイスシールドならぬ今マウスシールドっていうのがあって、なんか口の周りだけこう覆われて、でも熱、空気と風は通るようにしてるっていうものが今、作業現場でも使われるようになってますので、まあ、それぐらいやっぱりマスクの使用、特に屋外での使用っていうのは十分注意する必要があるのかなと思います。
まあ、沖縄は日差しも強いですし、まあ、気温ももちろんそうですけれども、やっぱり真夏の、まあ、屋外での作業っていうのはもうそれだけでも大変ですもんね。
はい。やはりちょっとその口を覆ってしまうリスクっていうのをよく考えて、皆さん注意していただきたいなと思います。
ステイホーム中によく冗談で友人が言っていたんですけれども、マスクやってダイエットになるかもって言ってたんですよね。外すのが面倒くさいので、ご飯食べなくなったというか、無駄なものを食べなくなったっていう話をしてたんですけれども、その感じで面倒くさくって水分取らないっていう人も、もしかしたらいるかもしれないですよね。
それはまた危険ですよね。
危険ですよね。
やっぱりその時々の暑さですとか、発汗の状況に応じて、喉の渇きに応じて適宜水分を取るっていうのはもう熱中症予防の一番基本なので、マスクを外してでも水分は取ってほしいですね。
まあ、真夏は皆さん特に注意ですね。2メートル以上人との間隔があるとき、または負荷がかかる運動のとき、そういったときには必ずしもマスクをしなくてもいいですよ。むしろ外してちゃんと呼吸してくださいねということですね。はい、先生、沖縄の熱中症事情っていうんでしょうか、状況っていうのはどうなってるんでしょうか。
はい、統計のデータがありまして、はい、実はやはり見ますとですね、7割近くが 77% が男性が熱中症、はい、ということはつまりやはり屋外での作業中ですとか、まあ、屋内でもそういった暑い環境の中で仕事を作業しないといけない仕事ってあると思うので、そういう方々が結構熱中症になりやすいということですから、やはり先ほど言ったように外での作業、屋内でもクーラーがない暑い作業中での環境での作業はやっぱり気をつけるべきかと思っています。
はい、
あと熱中症の見方について一応ちょっと今日は触れますと、例えばよく熱中症の前段階としてちょっと足がつったり、痙攣っていうのがあるんですけど、熱痙攣みたいな、まあ、そういう場合には涼しい場所に移動して安静とか水分塩分の摂取補給でちょっと休むと良くなることがあるんですが、2度の熱疲労ですとか熱射病っていうのが3度であるんですけど、この状態になった時に様子を見てるとですね、様子を見てる間に急変してしまって命に関わることがあるということはよく言われています。ですから現場で確認すべきこととして意識がちゃんとしてるか、いわゆる例えば呼びかけた時の応答がしっかりしてるのかとか、目がちゃんとしっかりしてるのかとか、そういった相手の状況を見るってことは大事で、もしそれがまずいなと思った時はもう迷わず救急病院を受診する。で、本当に熱射病でもう、まずいと思った時は、一刻も早く救急搬送が必要になるかと思います。まあ、もちろん、近くに、例えば氷ですとか、冷やせるものがあれば、それで首の血管とかですね、体表の血管が下にあるような場所を冷やすっていうのもあるんですけど、それはあくまでも応急処置なので、そういったことを取り組みながら、様子を見ないっていうのが大事です。以前聞いたことがあるのは、ちょっとだるそうにしてたので木陰で一人休ませてたら、その間に亡くなってしまったって話があるらしくて、調子が悪い方を一人にしない、安易にこう休ませるだけっていうのは本当に危険なことがあるようですので、注意していただきたいと思います。
先生、熱痙攣っていうのはなんとなく分かったんですけれども、熱疲労っていうのはどういう状態ですか。はい、
ですね、一応自分で水分が飲めないとか、もしくは症状がそういった休んでても改善しない、悪化するときとかっていうのがやっぱり症状としてあるみたいなんですが、まあ、症状の特徴としてはですね、頭痛とか嘔吐とか倦怠感、虚脱感、集中力の低下っていうのがあるようですので、そういった状況がある中で水分が取れないという時はもうまずいと思った方がいい。頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感ですね。 これはちょっと様子を見ちゃいけない症状、
直ちに処置しましょうということですね。処置
で熱射病については意識障害と痙攣が出てくるようですので、最初の熱痙攣の時はこむら返りとか足のつりぐらいだと思うんですけど、熱射病になると本当に痙攣が出てくるみたいなので、そうなった時はもう救急車を迷わず呼ぶということになるかと思います。
なるほど。大丈夫さではなくて、様子を見てですね、これはもう専門家の助けを借りた方がいいという時は迷わず救急車を、
そうですね、はい、
わかりました。これからね、沖縄のものすごく暑くて長い夏、やっと今なんか入り口っていうところですから、皆さんどうぞこれ気をつけていただきたいと思います。詳しくはですね、また首里城下町クリニックまで、ご相談いただきたいと思います。 098-885-5000 首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。さて、ここまでお話伺ってきましたけれども、植地先生は6月いっぱい、首里城下町クリニックで研修中ということなんですが、
はい、
そうですね、将来はどういった方向で力を発揮したいなというふうにお考えですか？
私は胃カメラをやってみたいという気持ちがあるので、
はい、
将来は消化器内科に進もうかなと今は考えています。
胃カメラ、検診で何回か、はい、経験してますけれど、まだちょっと苦手感があるんですが、やっぱり胃カメラも専門の先生なんですね。
でもメインでやってるのは消化器内科の先生が多いかと思いますね。
ああ、そうなんですね、はい、もしかしたらどちらかでまた会うかも、お世話になるかもしれないですね。
はい、
はい、また植地先生にも声かけてください。首里城下町クリニック院長田中武先生、今日は研修医の植地、正樹先生も来ていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。